野田は大嫌いだ。こんな奴は、たくあん石をつけて、海の底へ沈めちまう方が日本のためだ。赤シャツは声が気に食わない。あれは、持ち前の声をわざと気取って、あんな優しいように見せてるんだろう。いくら気取ったって、あの面じゃダメだ。惚れるものがあったって、マドンナぐらいなものだ。しかし教頭だけに、野田より難しいことを言う。家へ帰って、あいつの申し状を考えてみると、一応、もっとものようでもある。半然としたことは言わないから、見当がつきかねるが、なんでも山嵐が良くないやつだから、用心しろ、というのらしい。それならそうとはっきり断言するがいい、男らしくもない。そうして、そんな悪い教師なら、早く免職させたらよかろう。教頭なんて、文学士のくせに、育児のないもんだ。陰口を聞くのでさえ、公然と名前が言えないくらいの男だから、弱虫に決まってる。弱虫は親切なものだから、あの赤シャツも、女のような親切者なんだろう。親切は親切、声は声だから、声が気に入らないって、親切を無にしちゃ筋が違う。それにしても世の中は不思議なものだ。虫の好かない奴が親切で、気の合った友達が悪者だなんて人を馬鹿にしている。大方、田舎だから、万事東京の坂に行くんだろう。物騒なところだ。今に火事が凍って、石が豆腐になるかもしれない。しかし、あの山嵐が生徒を扇動するなんて、いたずらをしそうもないがな。一番人望のある教師だというから、やろうと思ったら大抵のことはできるかもしれないが、第一、そんな回りくどいことをしないでも、直に俺をつらまえて、喧嘩を吹きかけりゃ手数が省けるわけだ。俺が邪魔になるなら、実はこれこれだ。邪魔だから辞職してくれ、と言や良さそうなもんだ。ものは相談づくでどうでもなる。向こうの言い状がもっともなら、明日にでも辞職してやる。ここばかり米ができるわけでもあるまい。どこの果てへ行ったって、のたれ死にはしないつもりだ。山嵐はよっぽど話せないやつだな。ここへ来たとき、第一番に氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のあるやつから氷水でもおごってもらっちゃ、俺の顔に関わる。俺はたった一杯しか飲まなかったから、一銭五厘しか払わしじゃない。しかし、一銭だろうが五厘だろうが、詐欺師の恩になっては死ぬまで心持ちが良くない。明日学校へ行ったら一銭五厘返しておこう。俺は清から三円借りている。その三円は五年経った今日までまだ返さない。返せないんじゃない。返さないんだ。清は今に返すだろうなどと、借り初めにも俺の懐中を当てにしてはいない。俺も今に返そうなどと他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心配をすればするほど、清の心を疑るようなもので、清の美しい心にケチをつけると同じことになる。返さないのは清を踏みつけるのじゃない。清を俺の片割れと思うからだ。清と山嵐とは元より比べ物にならないが、たとえ氷水だろうが、甘茶だろうが、他人から恵みを受けて黙っているのは、向こうを一角の人間と見立てて、その人間に対する好意の所作だ。割前を出せばそれだけのことで済むところを、心の内でありがたいと恩に着るのは、銭金で買える返礼じゃない。無為無官でも一人前の独立した人間だ。独立した人間が頭を下げるのは、 百万両よりたっといお礼と思わなければならない。俺はこれでも山嵐に一千五輪奮発させて、百万両よりたっとい返礼をした気でいる。山嵐はありがたいと思って叱るべきだ。それに裏へ回って卑劣な振る舞いをするとはけしからん野郎だ。明日行って一千五輪返してしまえば借りも貸しもない。そうしておいて喧嘩をしてやろう。俺はここまで考えたら眠くなったからぐうぐう寝てしまった。あくる日は思う司祭があるから冷酷より早めに出港して山嵐を待ち受けた。ところがなかなか出てこない。占りが出てくる。漢学の先生が出てくる。野田が出てくる。しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机の上は白木が一本縦に寝ているだけで閑静なものだ。俺は控え所へ入るや否や返そうと思って、家を出るときから湯煎のように手のひらへ入れて、一千五輪学校まで握ってきた。俺は油ってだから、開けてみると一千五輪が汗をかいている。汗をかいている銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから、机の上へ置いて、ふうふう吹いて、また握った。ところへ、赤シャツが来て、昨日は失敬、迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りました、と答えた。すると赤シャツは、山嵐の机の上へ肘をついて、あの万代面を、俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君、昨日帰りがけに船の中で話したことは秘密にしてくれたまえ。まだ誰にも話しゃしますまいね、と言った。女のような声を出すだけに心配性な男と見える。話さないことは確かである。しかし、これから話そうという心持ちで、すでに一千五輪手のひらに用意しているくらいだから、ここで赤シャツから口止めをされちゃきっと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と名を指さないにしろ、あれほど推察のできる謎をかけておきながら、今さらその謎を解いちゃ迷惑だ、とは教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら、俺が山嵐と戦争を始めて、しのぎを削ってる真ん中へ出て、堂々と俺の肩を持つべきだ。それでこそ一行の教頭で赤シャツを着ている周囲も立つというもんだ。俺は教頭に向かって、まだ誰にも話せないが、これから山嵐と談判するつもりだ、と言ったら、赤シャツは大いに狼狽して、君、そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて、別段君に何も明言した覚えはないんだから。君がもしここで乱暴を働いてくれると僕は非常に迷惑する。君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろうと妙に常識を外れた質問をするから。当たり前です。月給をもらったり騒動を起こしたりしちゃ学校の方でも困るでしょと言った。すると赤シャツは、それじゃあ昨日のことは君の参考だけに止めて、口外してくれるな、と汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい、僕も困るんだが、そんなにあなたが迷惑ならよしましょう、と受け合った。君大丈夫かい?と赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか奥行きがわからない。文学士なんてみんなあんな連中ならつまらんものだ。辻褄の合わない論理に欠けた注文をして転然としている。しかもこの俺を疑ってる。はばかりながら男だ。受け合ったことを裏へ回って保護にするようなさもしい了見を持ってるもんか。 ところへ、両隣の机の所有主も出向したんで、赤シャツは早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは歩き方から気取ってる。部屋の中を往来するのでも、音を立てないように靴の底をそっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて修行のラッパが鳴った。山嵐はとうとう出てこない。仕方がないから、一銭五輪を机の上へ置いて教場へ出かけた。授業の都合で、一時間目は少し遅れて控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえ、と言った。俺は机の上にあった一銭五輪を出して、これをやるから取っておけ。先だって通り町で飲んだ氷水の代だ。と山嵐の前を置くと、何を言ってるんだと笑いかけたが、俺が存外真面目でいるので、つまらない冗談をするなと銭を俺の机の上に吐き返した。おや、山嵐のくせにどこまでもおごる気だな。冗談じゃない、本当だ。俺は君に氷水をおごられる因縁がないから出すんだ。取らない方があるか。そんなに一銭五輪が気になるなら取ってもいいが、なぜ思い出したように今自分返すんだ。今自分でもいつ自分でも返すんだ。怒られるのが嫌だから返すんだ。山嵐は冷然と俺の顔を見てふんと言った。赤シャツの依頼がなければ、ここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩をしてやるんだが、口外しないと受け合ったんだから動きが取れない。人がこんな真っ赤になっているのに、ふんという理屈があるものか。氷水の代は受け取るから下宿は出てくれ。一銭五輪受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが俺の勝手だ。ところが勝手でない。昨日あそこの亭主が来て、君に出てもらいたいと言うから、その訳を聞いたら、亭主の言うのはもっともだ。それでももう一応確かめるつもりで、今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ。俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない。亭主が君に何を話したんだか、俺が知ってるもんか。そう自分だけで決めたってしようがあるか。わけがあるならわけを話すが順だ。天から亭主の言う方がもっともだなんて失敬千万なことを言うな。うん、そんなら言ってやろう。君は乱暴で、あの下宿で持て余されているんだ。いくら下宿の女房だって下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて、威張りすぎるさ。俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた？吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ君に困っているんだ。下宿料の10円や15円を、は、掛け物を一服売りゃすぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんならなぜ置いた？なぜ置いたか僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから出ろと言うんだろう。君、出てやれ。当たり前だ。いてくれと手を合わせたっているものか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ、終戦する君からしてがフラチだ。俺がフラチか、君がおとなしくないんだか、どっちだろう。山嵐も俺に劣なる感触持ちだから、負けず嫌いな大きな声を出す。 控え所にいた連中は何事が始まったかと思って、みな俺と山嵐の方を見て、顎を長くしてぼんやりしている。俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら部屋中見通し、一通り見回してやった。みんなが驚いている中に、野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が、貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で、野田のかんぴょう面を射抜いたときには、野田は突然真面目な顔をして、大いに慎んだ。少し怖かったと見える。そのうちラッパが鳴る。山嵐も俺も喧嘩を中止して教場へ出た。午後は、先夜俺に対して無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは生まれて初めてだから、とんと様子がわからないが、職員が寄ってたかって自分勝手な説を立てて、それを校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国脈の決しかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような、誰が見たって不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と解釈したって、異説の出ようはずがない。こんな明白なのは、即座に校長が処分してしまえばいいのに、ずいぶん決断のないことだ。校長ってものが、これならば、何のことはない、煮え切らないグズの異名だ。会議室は校長室の隣にある細長い部屋で、平常は食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が、20脚ばかり長いテーブルの周囲に並んで、ちょうど神田の西洋料理屋ぐらいな格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは勝手次第に席に着くんだそうだが、体操の教師だけはいつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると、山嵐と野田が並んでる。野田の顔はどう考えても劣等だ。喧嘩はしても山嵐の方がはるかに趣がある。親父の葬式の時に、小日向の陽源寺の座敷にかかってた掛物はこの顔によく似ている。坊主に聞いてみたら、伊達天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから目をぐるぐる回しちゃ、時々俺の方を見る。そんなことで脅かされてたまるもんか、と俺も負けない気で、やっぱり目をぐりつかせて山嵐をにらめてやった。俺の目は格好は良くないが、大きいことにおいては大抵な人には負けない。あなたは目が大きいから役者になるときっと似合います、と清がよく言ったぐらいだ。もう大抵お揃いでしょうか、と校長が言うと、初期の河村というのが、一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですが、と考えていたが、これは足りないはずだ。トーナスの占り君が来ていない。俺と占り君とは、どういうすくせの因縁からかしか因縁か知らないが、この人の顔を見て以来、どうしても忘れられない。控え所へくればすぐ占り君が目につく。途中を歩いていても占り先生の様子が心に浮かぶ。温泉へ行くと占り君が時々青い顔をしていつもの中に膨れている。挨拶をすると、へえと恐縮して頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て占り君ほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。俺は君子という言葉を書物の上で知ってるが、これは地引きにあるばかりで、生きてるものではないと思っていたが、占り君に会ってから初めて、やっぱり正体のある文字だ、と感心したぐらいだ。